会長、副会長、自由活動。こんにちは、馬券的中率アップの会会長です。副会長です。本日も、会長、副会長、自由活動、よろしくお願いします。はい、最初の出だし、ボケが減ってきたね、副会長。
あ、そうだ。
ほら、そうだわ。
ね、減ってるね。
減ってる。なんか、普通になってきて、ありきたりな感じなんだけど、その辺はどう思う？
どう思うって言われてもね、
いつまでもバカやってらんなくね。
何その言い方、その高校2年生の3学期みたいな言い方。
いい例えするね。高2の3学期ってそんな感じだよね。なんかこう、ちょっとあの、大人にもう俺なってるぜみたいなさ、そういう感じのとこあるよね。
あるあるある。
あのね、身近にいるね、高校生とかもね、やっぱそういうとこあんのよ。
あるか。
やっぱありますよね。
あるんですよ。
でね、あの、そう、最近あの高校生とちょっと話す機会があったんだけども、
はいはい、
まあその話してる、相手はですね、高校3年生の男の子なんですけども、なんか自分の進路にね、ちょっとあの迷いがあって、やりたいことがないと。
やりたいことね。
そうなのよ、やりたいこと、で、そのやりたいことない場合どうしたらいいかっていう相談をちょっと真面目にちょっと受けたんですよ、高校3年生から。なんて答えたんですか？
それでね、こう、ね、大人の意見としてこう押し付けがましいことは抜きにしてね、前置きはそういう前置きをしておいて、
はい、
ただ自分が言ったことはやりたいことを探しているうちはやりたいことは見つかんないんじゃないかと、
それはまあまあまああるかもしれませんね。
で、そのやりたいことを探して見つかるような簡単なやりたいことっていうのはなかなかないもので、あの日頃生活している中、新しい環境に飛び込んでいく中、もしくは今やっている自分の、頑張ってること、それを突き詰めていくことで、自分の新たな目標値だとか、どんどん飛躍しなきゃとか、そういったところでやりたいことっていうのは見つかるんじゃないかなっていう話をちょっとしてみたんですよ。
ほうほう。
それで、まあ、その高校生も、そうなんですかと、そんで、まあまあそうですよ。
そうだよと。
そうだ
と。そうなんだと。
そうだと。
で、まだね、高校3年生って言ったら18歳になる年なわけで、正直ね、やりたいことっていうのは、例えばなんか飛び込んだとしても失敗してもまだ潰しが全然効く年齢であって、そういうものにね一切怖がるなと、保身するなと、その最初から守りに入りながら新しいことをやったりだとか、やりたいことを探すとか、ね、もうもはややりたいことがもう新しいことで保身はいらないものなので、っていう話をね、ちょっと、してみたんですよね。
いいじゃないですか。なんかね、なんか、今日いい会になるかな、これ、
まあ、な、
なんか競馬と関係ない会になるかな。
それでね、そんでもって、
はいはいはい、
なんだろう、こう自分が、これ、まあ、自分の実体験というか、まあ、経験談ということでお話を進めてたんだけども、まあ、人生ね、自分が一番成長する瞬間っていうのはどういう時なのかなっていう話をしてみました。
はい、
でもちろんその人それぞれさ、その成長する瞬間っていうのはいろいろあると思うんだけども、俺個人ですごく感じているのはやっぱどん底に落ちた時が一番這い上がる瞬間、成長する時だなと、追い込まれた時、もうやらなきゃいけない状況に追い込まれた時が一番伸びたっていう話をしてみたんですよ。
それで
高校生なんて言ってた？
いや、何も言ってなかった。
黙って聞いてた。ほんでおじさんはずっと喋り続けたわけね。
そうなんです、
はい、それで、まあ、またちょっと真面目な話なんだけど、
はい、
そのやっぱこう追い込まれた瞬間だったりとか、やらなければいけない状況、やっぱそれすごい
苦しいよね、うん、そういう状況ってね、はい、辛いよね、うん、でもそこで何とかしてやろうって思えるのか思えないのかっていうところが成長の、うん、瞬間であって、
はい、
それを超えた時こそやりたいことっていうのも、見えてきたりもすると思いますしっていう話を、したら、さすがに高校生はああそれはすごいだと、そういう状況をまだ自分は経験したことがないので、うん、ちょっと怖いですけどみたいなことは言ってましたよと。
まあ、よかったね、ちゃんと着地点があってね。そうよかったね、
危なかった。そう、それで競馬に置き換えていくと、
はい、
普段ねこう負けて負けてどうしようどうしようってなった時に、
うん、
なんもう本当行き過ぎて負けてしまった場合ってもうあ俺もう来週から競馬やめるわみたいな、
は
あ、多分そういう状況に追い込まれると思うんですよ、
はい、
でそこでいかに、ねうん情報を収集して馬券の買い方とか、うん過去のレースを振り返った時にこういうふうに展開を見直した方がいいとか、
うん
そういう勉強ができる人できない人で競馬力が変わってくるっていうことも一緒に言いたい
言いたい
言いたいまあ確かにね、なんだろうそのもしこう追い込まれた時に、塞ぎ込んでしまうのかそれとも、誰かに質問をしたりとかもちろん会長に質問することも全然いいと思いますし、
はい
Google さんだとか、うん、Yahoo 知恵袋とかでももしかしたらあるかもしれません、
うん、
やっぱそういう行動を起こす起こさないで、なんつうの分岐点になるよねっていう話ですね。
そうなんですけど今こう振り返ってこのラジオを聞くと、うん、俺ら何このマインド系の話をしてるのかなと思ってちょっと
ハハハって思っちゃってま
思っちゃってま
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 思っちゃってま今何の話してるの思っちゃってまこれいつまで続くの思っちゃってま
いやいやいやこういうの競馬のラジオにいらなくね
いやいやそうだな確かにそうだなやりすぎたな
そうだなはい、じゃあちょっとね、はい、本題じゃない、うん次の話題に行きます、
はい
今週、日曜日、札幌記念が、札幌競馬場で、芝 2000m ありますね、う
んはい
その、コースの特徴をね、お伝えして、今日のラジオは終わりにしていただきたいと思います、
はい、
では会長お願いします
はい
かしこまりました、はい札幌競馬場の、芝 2000m の特徴をね、言います、うん、まずですねこれ単純にね内枠有利なんですね、
はい
最内、
うんうん、
1枠ですね副勝率が、単純に考えて 27.5% 1枠だけでそんなにあるんですで逆にね、大外8枠だと副勝率、14.6% とかなり、ね、落ち込みます、
はい
はい、もういかに、ね、この数字がすごいことかと、これ過去5年の、成績を遡ったデータなので、これは、ね、普遍的な、数字じゃないかとは思っております、
はい
大外は不利、うん、外枠に向けて外枠に行くにつれて、ちょっと高走率が落ちます、
はい、
最内は 27.5、2枠は 22.5 3枠は 21.5 4枠は 23.4 5枠は 20.9 6枠は 20.2 7枠は 18.9 そんで8枠は 14.6 これ副勝率ですね、はい、3着以内ということです、
うん
はい、でこれを覚えていただくっていうのとあとは、回収率で勝率と回収率がすごく抜けているのが3枠ですね、3枠の勝率が良くて回収率も 112% 単勝回収率 112% なんですこれ単純にこの5年間で単勝3枠を単勝買ってるだけで、プラスになるっていうね、単純な発想ですけども、
うん、
そういうデータになっております、
はい
はい、で客室どんな馬が勝つの構想するのっていうところなんですけども、
はい、
これ意外とね逃げ馬が頑張るのかなっていうイメージはあると思います、
うん、
ただこれ意外と、差し馬が来るんですよね、
うん、
はいなんだろうこう思い出すとこうほら いつだかの札幌記念、5年前ぐらいかな、あのゴールドシップとハープスターが出た札幌記念、あれ見るとね、やっぱあの2頭が思いっきり刺してきた、まあまくりって言った方がまあいいとは思うんですけど、まあ後ろからの馬が勝つと、うんうん、で副勝率が 46.3% もあります、刺し馬だけで、うん、その次に先行馬、はい、なので、割かしね刺しを狙っていった方が的中としてはいいとは思います、
はい、
はい、で、このコースはね、あとあの人気馬が来るイメージです、
うんうん、
あの固く決まるレースになってますね、はい、一番人気の信頼度が高いということ、はい、だいたいあの 70% ほどは、うん、副賞の回収、回収じゃない、的中率、うん、そう副賞率が 70% ほどありますので、
はい、
あのここはね他の競馬場よりも一番人気の信頼度が高いということ、
はい、
なのでこう一番人気の馬が、指し馬であって、
うん、
なおかつ、最内枠、
うん
うん、で一番人気だったらこうかなりいいんじゃないですかね、
はい、
あの今のところこう予想オッズを見るとフィエールマンが、ねうん一番人気にはなってるんですけども、
はい、
これがフィエールマン自体がね、まあ、割と中段差し馬なんだよね、これ1枠に来たら買いだって思っていただいていいんじゃないですかね単純に、
うんうん、
でここからはちょっと札幌記念の話になるんですけども、こう見てる限りだとやっぱブラストワンピース、
うんうんうん、
フィエールマン、うん、ワグネリアン、まあ、この3頭はねまあレベルの高い世代ですし、
はい、
まあね、ダービー馬であるワグネリアン、うん、有馬記念を勝ったブラストワンピース、はい、菊花賞のフィエールマン、うん、この3頭は必ず馬券内には絶対どれかは来ると思うので、
うん、
あとはこう展開面で見るとランフォザローゼス、ランフォザローゼスか、
うん、
これがまあ割と先行してくるのじゃないかなと、
うんうんうん
まあ、いい位置にいるか馬場状態が良ければそのまま前に残ってしまうのかなっていうイメージではあります。あとはどうだろうな、うん、クルーガ
おう
クルーガーがクルーガー
うるせえ
ごめんなさいこの馬はどうだろうな、ちょっと穴の一個で思っていただけるかなって感じかな、こうあと枠順がしっかり決まればあれなんですけども、今のとこ、まあ、メルマガで流した5頭と、まあ、穴馬で言えばクルーガーあたりが、クルーガーみたいなそんなイメージを持っていただければと思ってます
もうなんかふざけたいんだな、ね、会長も
楽しく笑いたい、うん、それがねもうそうなんだよ、こういう俺こうなんだよ、
分かったよ
OK、じゃあそんな感じでね、ちょっと今日は、いつもより長い感じになってしまいましたけども、
はい、
こんな感じでね、今週の、ラジオは終了したいと思います、
はい、
木曜日ギリチョンのこのラジオということでね、木曜の配信は守っていきたいと思います、
はい、
はい、では、会長を締めてください。
お前今締めたでしょ
はい、じゃあそんな感じで、また、今週の日曜日土日の競馬、楽しみましょう。それではお疲れちゃん。